ローマ人の手紙8章33節から。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださったのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇った方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。以上です。勝利の賛歌3の神とイエスの御業と題して、大高先生に取り付いていただきます。
お祈りをいたします。慈愛に満ちた父なる神様、聖なる御名を心から賛美を申し上げます。この朝もあなたのお招きの中で礼拝へと導かれ、賛美と祈りを捧げ、このように御声に耳を傾けることができますことを感謝をいたします。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると御言葉にありますように、どうか主がこの時命の御言葉をお語りくださり、私たちを御言葉によって生かしてくださいますように。主よ、私たちは弱いものでもあります。儚いものであります。簡単に傷ついてしまうものでもあります。どうかあらゆる憂いや悲しみを抱えているお一人お一人をあなたがお慰めくださり、あなたの御言葉によって力づけてくださいますように。下がってしまった目がもう一度あなたに向けられ、あなたと共に歩むことができますようお願いいたします。神様、今日から受難週に入ります。あなたの十字架の見苦しみを覚えつつ、罪の許しを感謝する時となりますように、そしてその身代わりの死から復活されたイースターを心から待ち望むことができますように。また主よ、肉体に弱さを覚えている方々もおられます。どうかあなたが共にいてお支えくださり、御手を差し伸べお守りくださいますように。そして主にある平安をいただきつつ、日々を歩むことができますようお願いいたします。神様、同じキリストの体である諸教会の礼拝も豊かに祝福してくださり、あなたの皆が賛美され、御言葉がまっすぐに語られますように、そして御言葉に聞く一人一人が成長し、キリストの満ち満ちた御丈にまで近づくことができますようお願いいたします。これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ローマ書を読み進めておりますが、以前から申し上げているように、8章の31節からまとめのようになっています。一つのまとめのようになっています。31節で、神が私たちの味方であるということが語られ、それゆえに誰も私たちに敵対できないということが語られました。また32節では、私たちのためにご自分の御子さえも惜しまずに捧げてくださる神は、私たちにすべてのものを恵んでくださるということが宣言されました。その流れの中で、今日は二つの問いかけを見ていきます。二つと言いましても、どちらも関連した問いになっています。31節に続いて、誰がという問いかけで、それが33、34、そして35節まで続きます。もちろんこの問いに対する答えは明白であるわけですが、今日は33節、34節の御言葉に共に聞いてまいります。33節をもう一度読みしますと、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。パウロは問いかけます。先ほど確認したように、誰がという問いかけ、そしてその内容は、誰が 神に選ばれた者たちを訴えるのですか。以前申し上げましたが、このあたりから裁判の様子、法廷の様子を用いて記されていることがわかります。で、ここで訴えると訳されている言葉は未来形でありますから、もしかしたら最後の審判の様子ももしかしたら念頭にあるのかもしれません。33節でパウロはクリスチャンというふうには言わずに神に選ばれた者たちという表現を使います。神に選ばれた者、つまり神が天地万物が創造される前から選んでいた者。神の選びということは以前取り上げました。特に8章29節と30節で神の選びについては確認をいたしました。神のご主権によって選ばれた人たち、その人たちを誰が訴えるのか、告発をするのか。訴えるということは、当然ですが、訴える人からすれば何か訴えるべき点があるから、そうするわけであります。世の中でも裁判は毎日のように行われています。刑事事件に始まり、金銭トラブル、家庭のトラブルなどなど裁判所に持ち込まれます。それは何か訴える事柄があり解決できずにいて裁判所に判断を仰ぐからです。そのようにパウロとしては誰が神に選ばれた者たちを訴えるのかと問います。何か訴えるべき点が見つけられるのかと。パウロはそれに対して33節の後半で次のように語ります。神が義と認めてくださるのですと。で、この箇所の背景には開きませんけれども、イザヤ書の50章があるというふうに考えられます。で、そのイザヤ書の50章には次のようにあります。私を義とする方が近くにいてくださる。誰が私と争うのか。さあ共に立とう。誰が私を裁く者となるのか。私のところに出てくるがよい。見よ、神である主が私を助けてくださる。誰が私を不義に定めるのか。見よ、彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。パウロはイザヤ書50章を意識しつつ、神が義と認めてくださるんだと語ります。パウロは誰が訴えるのかと問いつつ、それに答えるかのように神が義と認めてくださるのですと宣言します。以前から申し上げていますが、義と認められる、義と認めるというのは、裁判用語であります。これは無罪を意味する言葉ですね。クリスチャンとはイエス・キリストを救い主として信じ、神に義と認められた、つまり無罪判決を受け取った人たち。あなたに罪はないと。クリスチャンはイエス・キリストの十字架の死と復活を信じたことによって、その時点においてすでに義と認められている。もうそれはすでに私たちに起こったこと。私たちは神からすでに無罪判決をいただいている。そのような私たちクリスチャンを、神に選ばれている私たちを訴える者は誰もいない。いや、むしろ誰も訴えることができないというのがパウロの主張です。それほどまでにクリスチャンの救いというのは確かなんです。さらに34節。次のように続くわけです。誰が私たちを罪あるとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。続く問いかけは、先ほどと似ていますが、誰が私たちを罪ありとするのですかというものです。で、ここで罪ありと訳されている言葉は、 あまりこなれませんけれども、有罪判決を意味します。33節で触れませんでしたが、ここで訴えるものとして第一義的にこう意識されているのは、まあ、悪魔、サタンのことかもしれません。というのは、黙示録では、サタンは告発者として、昼も夜も私たちを神の御前で訴えるものとして、黙示録で悪魔は描かれています。悪魔は私たちを訴え、罪ありだ、と告発しようとする。しかも、仮に有罪判決を受けるということは、当然ですが、それで終わりではありません。有罪判決を受けたならば、次に待っているのは刑罰です。最後の審判による刑罰は永遠の滅びです。悪魔はすでに永遠の滅びが決まっていますから、そこに一人でも多く引きずり込もうと躍起になるわけです。そのような立場にある悪魔は私たちを訴えようとするかもしれません。しかしその訴えは何も意味をなさないというのがパウロの主張です。それはなぜか。その理由はイエス様の存在です。34節には次のようにあります。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ここでは、十字架の死と復活、昇天、今なされている取りなしが言われています。パウロは、イエス様の御業を根拠にしています。私たちが有罪判決を受けない理由として、イエス様の御業を挙げる。そこで、まず私たちは十字架を思い出す必要があります。イエス様がかかられた十字架です。イエス様が十字架にかかられたのは、当たり前の話でありますけれども、ご自身の罪のゆえではありませんでした。むしろ私たちの罪のための身代わりとなって、十字架で死なれた。この十字架の意味は、もう何度でも確認する必要があります。私たちが本当ならば負うべき罪を、その刑罰を身代わりとなって、自ら犠牲となって十字架にかかってくださった。その十字架上で神の刑罰を、神の裁きを受けられ、罪なきイエス様が罪ありとされ罰せられた。ですからもうすでにイエス様が罰を受けられた。十字架上で神に見捨てられるという暗黒の恐怖を、地獄の現実を味わってくださった。繰り返しますが、これは私たちが負うべきものでした。それを私たちが受けるべき裁きを、死を、イエス様が代わって引き受けてくださった。それがイエス様の十字架であるわけです。しかし誤解を恐れずに申し上げますと、罪のためにイエス様が死なれただけでは不十分であるとも言えます。もしイエス様が死んだままなら、その十字架は不十分でした。パウロが第一コリント15章で復活について教えているその箇所の言い方を使うならば、もし復活がないとしたならば、あなた方は今もなお自分の罪の中にいますとなります。もしイエス様が死んだままならば、その十字架は不十分であり、むしろ意味をなさず、贖いは不十分なんです。ですからさらに次の段階が必要でした。それは私たち人間の想像をはるかに超えるものでした。弟子たちも、近くにいた女性たちも、誰も想像していなかった。私たちも聖書があって当たり前のように読んでますから、はい、十字架の後復活ねって、皆さん思うかもしれませんけども、当時の現場にいた人たちは、もう本当に悲しみに暮れてたわけです。どうなってしまうんだと。まさかもうイエス様ちゃんと蘇るよって、3日目に蘇るよって言っていてもですね、まあ聞いてなかったんだか、まあ耳が開いてなかったんだか、覚えてなかったわけですよね。 だから十字架、悲しんで、三日目の朝に墓に向かったわけであります。復活するなんて誰も想像していなかった。先ほど確認したように、イエス様は罪を背負い、罪のために死なれ、罪の報酬である死を味わわれた。そのイエス様が罪と死に勝利して蘇らなければ、本当の意味で十字架が価値あるものにはならない。イエス様は十字架上で私たちの罪を背負ったがゆえに死なれました。本来罪のないイエス様が、罪を背負って罪の報酬である死を受けられた。しかしイエス様はそれで終わることなく、その罪と死から復活された。ですからこれがないならば、復活がないならば、先ほど申し上げたように、私たちは今もなお自分の罪の中にいる状態でした。ですからパウロも34節で、死んでくださった方と言いつつ、いやと言うわけです。ここで、いやというふうに訳されている言葉は、むしろとか、かえって、はるかにそれ以上に、そういうニュアンスの言葉です。そういう言葉を使って、復活を伝えようとした。十字架と同時に、いやむしろそれ以上に復活も重要だ。十字架の死だけでは足らない。死からの復活も重要なんです。主イエスは罪と死に勝利し、復活された。それこそが希望です。もし復活がないならば、イエス様が死んだだけならば、私たちも死んでおしまいねってなるだけですよね。パウロは同じローマ書の4章25節で次のように語っています。開きますか、4章25節。同じローマ書の4章25節でありますが、主イエスは、私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。私たちが義と認められるためにイエス様は蘇られた。戻っていただいて34節ですけれども、もう一度お読みするとですね、途中からですが、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですと。十字架の死と復活に続いて次には現在の出来事を言います。それはイエス様が天に昇り、神の右の座につき、取りなしておられるということです。そして神の右の座についておられる方が、失礼しました。神の右の座につかれるということは、王的な立場に着座された。座られた。で、その、王的な立場に着座された神の右の座についておられるお方が取りなしてくださっているとパウロは語るわけです。以前ローマ書の8章27節では聖霊が取りなしてくださっていることが言われたわけですが、ここでは主イエスの取りなしが言われています。これはイザヤ書の53章でも予言されていることでもありました。またヘブル書でも主の取りなしによって私たちは救われることができると言われています。さらにヨハネは、イエス様を弁護士のように仲介者として理解しています。つまり聖書は、イエス様が取りなしてくださるお方であるということを語っているわけです。神と人の間に立ち、私たちを弁護してくださる。この34節は、取りなしていてくださるとありますけれども、これは現在形で書かれていて、今の現実として記されている。ですから、これらのことをもろもろ合わせて考えるときに、私たちが罪ありとされることはありえないということがわかります。 イエス様の十字架と復活、昇天、取りなし、これらが今行われていて、私たちが罪ありとされるわけがない。しかもここに私たちの努力の要素は見られません。すべてが神がご用意くださった恵みです。私たちはそれを受け取る。それによって私たちの救いは確実なものになっているんです。だからこそ、誰も私たちの救いを邪魔することはできませんと。私たちは圧倒的な恵みの立場にあり、神の保護のもとにあるんです。パウロは31節、32節から続けて、33、34と問いかけを続けました。ここでパウロが主張していることは、神の子供である私たちの圧倒的な恵みの立場です。パウロが主張していることは、神の子供である私たちのもう圧倒的な恵みの立場。神が私たちの味方であり、すべてのものが与えられ、しかも私たちを訴えることができるものは一人もいない。それは神が義と認め、イエス様の御業があるからです。悪魔は私たちを訴えようとします。しかし最後の審判においてもはや誰もキリスト者を訴えることはできないし、有罪にすることはできない。ただし、もう一つこう考えておくべきことがあります。それは、私たちを訴える存在として、まあ、先ほど悪魔を挙げたわけですが、実はもう一人、今の時点において訴える存在がいるからです。もう一人の訴える存在。それは、私自身、自分自身です。自分が自分を訴える。これをご理解いただけるでしょうか。これは、私の両親が、心が私を訴える。どういうことかというと、このことは、私たちが罪の許しを十分に自覚できていないときに起こります。私たちは残念ながら、まあ、今日の聖人科でも少し話をしましたが、こう日々罪を犯してしまう。救われた後も何度も繰り返して罪を犯してしまう。幾度も悔い改めますって祈りつつ、でも何度も同じ罪を犯すというのが残念ながら私たちの現実です。そしてその罪を私たちが真実に悔い改めて許しを受け取っているのならば良いのですが、悔い改めることをせず許しも受け取らずに放っておくと、次第に心の中でこんな自分はダメだ。救われていない。と、自分で自分を裁くということをし始めることがあります。罪を放っておくことで、良心が自分を訴える。そして救いの確信がどんどんと揺らいでいく。また、口では悔い改めると言ってみても、すぐに同じ罪を犯す自分に嫌気がさす。ということもあります。そんな自分に我慢ならず、こんな自分は救われていないのではないかと勝手に救いを疑い始めるということもあるかもしれません。現に私自身がそういうところを通りました。そして自分の救いではなく、だんだんと滅びに目が向いていく。すると当然心は不安になってきます。今日の箇所は、そのように思い込んでしまう私たちを励ます箇所でもある。自分で自分を責め、裁き、訴えてしまうような私たちを励ます箇所でもある。救われているにもかかわらず、心に平安がないのならば、聖書が教える希望は、もう希望になり得ないですよね。だからこそ私たちは、救いの確信をこうしっかり得る必要がある。そして今日の御言葉は、それを与えるのに十分な根拠と力を持っている。毎週のように引用しますが、 J.I. パッカーという人は次のように言います。この箇所でパウロがきっぱり否定しているのは、今私たちが犯す何らかの過失によって、私たちが義と認められている身分が危うくなり得るという考えであると。言ってることわかりますか？パウロがきっぱり否定しているのは、今私たちが犯す何らかの過失によって、私たちが義と認められている身分が危うくなり得るという考え、それを否定しているんだと。私たちは罪をたびたび犯してしまう。そしてそれが続いていくと、いつの間にか救いを疑うようにもなったりする。義と認められている身分を自ら疑うようになる。しかしパウロはそのような考えに対して、自分がダメだから救われることができないという考え方を否定しようとしている。要するに、私たちの救いの根拠は神の側にあるんだ。ということを思い出させようとしている。徹底して救いの根拠は神様の側にある。私の側に、私の行いに救いの根拠はもう微塵もないです。0%。ですから自分の行いによって救いの確信を得ようとするならば、もうそれはブレブレになります。もちろん、信仰的に調子のいい時はいいかもしれません。しかし、ひとたび信仰のスランプに陥るならば、救いの確信が簡単に揺らいでしまうということになる。ですから私たちがしっかりと心に留めるべきは、救いの根拠は神にある。イエス様の御業にあるんだということです。私たちはただそのイエス様の御業を、神様の御業を受け取る。この33節と34節でパウロはそのことを思い出させようとしている。誰が神に選ばれたものを訴えるのか、例えば、神が義と認めてくださっているんだと。神が無罪判決を下してもすでにいるんだと。また誰が罪ありとするのかと問うならば、イエス様が私たちの身代わりに死んで復活された。すでにイエス様が身代わりとなって刑罰を受けられた。しかも、神の右の座につかれ、私たちのために取りなしている、とあります。このイエス様の取りなしとは、どういうことでしょうか？ある牧師先生が、著書の中で言っていたことをお借りすると次のようになります。イエス様の言葉としてですが、父なる神よと思い出してくださいよ。私は大高イサクのためにもう死にました。私が十字架で大高のあの罪のためにはもう償いをしていますからね。ここにお一人お一人の名前が入るわけです。父なる神を思い出してくださいよ。私はもうあの人のために、例えば来週で言えばイアン君のために、岡田優斗君のために、もう死にました。私が十字架でイアン君や岡田優斗君のあの罪のためにはもう償いをしていますからね。イエス様がそのように神の右の座で取りなしてくださっている。と、その先生は説明をしている。だから、誰も私たちに有罪判決を下すことはできない。神が選んでくださり、神が無罪判決をくださり、キリストが仲介者となってくださっている。神はもう私たちのすべてをご存知なわけです。これまでしてきたことも、これからしでかすことも、私たちの欠点を、私たちの罪深さを、不経験さを、すべてご存知の上で、何もかも承知の上で、私たちを義と認めてくださった。また私、イエス様は私たちを愛し、すべてをご存知の上で、私たちのためにご自身を捧げられた。ペテロが裏切る、知ってても、そのペテロのためにも当然死んでいるわけです。そしてご自分の贖いから生じるすべての恵みを余す ところなく私たちに与えようと、絶えず今も気を配ってくださっている。それだけの配慮が私たちに行われている。私たちがもし自分の心を見続けるならば、幻滅しますよ。過去のあの罪、最近のあの罪、あれやこれやに目を向けるならば、もう震える思いがする。しかし聖書は、私たちの内側にではなく、神が、イエス様が私たちのためになしてくださっていることに目を向けるように促している。私たちの揺れ動きやすい心ではなく、決して変わることのない神の御業に目を向けていくのです。そしてそこに私たちの救いの根拠を置く。そうでないなら、いつまで経っても私たちの心に平安は訪れません。もう 100% です。さっきも言ったように気分がいいときはなんとなく、あ、救われてる、神様感謝、ハッピーとかって、礼拝嬉しいとかってきますけれども、ひとたびなんかちょっと嫌なことでも起これば、なんだ神様を、こんないつもってって。で、自分の内側を見ては罪があったりする。そこに救いの根拠を求めても意味がありません。今日から、教会の暦では受難週に入ります。この一週間、イエス様の十字架に目を向け、私たちになしてくださった十字架の恵みの御業に心を向けていただきたい。主は私たちの罪のために十字架にかかられ、復活され、昇天され、今も私たちを取りなしてくださっている。だからこそ、私たちの救いは確かなんです。自分の内側に救いの根拠を見出そうとすることがないように、徹底して神に、イエス様に目を向けつつ、私たちのためになしてくださった恵みの御業によって、私の救いの確かさを確認していただきたい。そしていよいよ、勝利の賛美を捧げつつ、歩ませていただきたい。あなたの救いの確信がますます強められ、喜びにあふれて、日々を過ごすことができますように、そのように祈り願います。ひととき語られたことを覚えつつ、黙祷の時を持ちましょう。お祈りを捧げます。私たちの天の父なる神様、恵み深い、憐れみ深い主の皆を心から賛美をいたします。私たちのために御子イエス様をお使わしくださり、罪なきお方を十字架上で私たちの罪を背負わせて、そしてその十字架の死から罪と死に勝利して復活されて、しかも今もなお、右の座につき、私たちのために取りなしていてくださっていることを覚えて、心からの感謝をいたします。私のために、私たちのために、もうイエス様はすでに死んでくださり、私たちの罪が、もう償われていることを覚えて、感謝をいたします。どうかいよいよ私たちが、自分の救いの確信を強めていくことができますように、自分の内側を見ますと本当に悲しくなるような、罪深い私たちでありますけれども、神様、その罪を許してくださるあなたの前に悔い改めつつ、十字架を見上げ、復活を見、今もなお取りなしてくださっているイエス様を覚えつつ、感謝を持ち、喜びを持ち、あなたの前を生きることができるように助けを与えてください。今、信仰が揺らいでいる方がもしおりますならば、主よ、あなたが憐れんでくださり、御言葉によって励ましてくださり、 もう一度あなたに目を向けていくことができるように助けを与えてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。